14ページ、インフォメーション。簡単な手話を学びませんか？申し込み、問い合わせ先、本庁舎、福祉課、障害福祉係、内線1154。誰でもできる簡単な手話を短時間で学べるお試し講座を開催します。この機会に挨拶や自分の名前を覚えませんか？日時、昼の部、3月7日土曜日、18日水曜日、28日土曜日、各日午後1時から。夜の部、3月13日金曜日、27日金曜日、各日午後7時から。内容、各回とも同じ内容です。都合の良い日時にお申し込みください。場所、安中スマイルパーク。料金、無料。持ち物、筆記用具。家畜を愛玩目的で飼育する人にお知らせ。家畜、愛玩用を含むの飼育者は、家畜伝染病予防法に基づき、毎年1回、県知事家畜保健衛生所に飼育投和数などを届け出る必要があります。また、重大な家畜伝染病を疑う症状を発見した時の通報と、家畜を病気から守るための消毒などの取り組みも義務付けられています。対象となる動物は、牛、鹿、馬、羊、ヤギ、豚、ミニ豚、マイクロ豚含む、イノシシ、ニワトリ、アヒル、ウズラ、キジ、ダチョウ、エミュー、ホロホロドリ及び七面鳥です。1頭1羽でも飼育している人は、家畜保健衛生所に連絡してください。届け出内容、住所、氏名、連絡先と、令和8年2月1日現在、飼育している動物の種類と、投和数、連絡先、郵便番号 370-0074、高崎市下小鳥町233、西部家畜保健衛生所、電話 362-2261、ミツバチを飼育する人にお知らせ。ミツバチ、西洋、日本ミツバチを問わず、趣味での使用も含むを飼育するすべての人は、養蜂振興法に基づき、毎年1回、県知事家畜保健衛生所に飼育状況などを届け出る必要があります。飼育をしているが届け出をしていない人、今後飼育予定の人は家畜保健衛生所に連絡してください。届け出は群馬県電子申請システムからも可能です。また、飼育に際して適切な衛生管理をお願いするとともに、異常があった場合は家畜保健衛生所までご連絡ください。届け出内容、住所、氏名、連絡先、飼育場所、群数、飼育計画、連絡先、郵便番号 370-0074、高崎市下小鳥町233、西部家畜保健衛生所、電話 362-2261、QR コードが載っています。安中市土地開発公社からのお知らせ、住宅団地宅地分譲のご案内、申し込み問い合わせ先、安中市土地開発公社、本庁舎都市計画課内、内線1218。安中市土地開発公社は、安中古城住宅団地1区画を分譲しています。資料請求及び詳細はお問い合わせください。分譲地古城住宅団地1区画、面積 243.27 平方メートル、価格613万円、QR コードが載っています。安中古城住宅団地近辺の地図が載っています。安中市耐震改修促進計画策定のための意見を募集します。市は震災発生時の建築物の倒壊などによる被害から市民の生命と財産を守るため、建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づき、安中市耐震改修促進計画平成20年3月を策定し、適宜改定しながら耐震化の促進に取り組んできました。 今回計画期間が本年度末に満了となるため、国の基本方針や耐震化の現状と課題などを踏まえ、新たな計画期間と目標を定める安中市耐震改修促進計画案を作成しましたので、市民の皆さんから意見を募集します。募集期間2月2日月曜日から20日金曜日、郵送の場合2月20日筆着、意見提出できる人、本市の区域内に住所または勤務先を有する人、法人を含む、本市の区域内に存する学校に在学する人、パブリックコメント手続きにかかる事案に利害関係などを有する人、団体を含む、資料の閲覧、配布、意見の提出方法などは、本庁舎建築住宅課、市ホームページでお知らせしています。提出方法、持参、本庁舎建築住宅課、郵送、郵便番号 379-0192、建築住宅課、建築係宛、ファックス 381-7020、 e-mail eizen@citya.annaka.lg.jp、 その他提出意見は内容をまとめた後、市ホームページなどで公表します。意見以外の個人情報は公表せず、他の目的にも使用しません。なお、意見に対する個別回答は行いません。問い合わせ先、本庁舎建築住宅課建築係、内線1258。4月から公立雨水病院の名称が安中市立雨水病院に変わります。市はこれまで慣れ親しんだ雨水の名前を残しつつ、自治体である安中市が開設する病院であることを、市内外を問わず利用者に対しより明確にするため、4月1日から公立雨水病院の名称を安中市立雨水病院に変更します。問い合わせ先、公立雨水病院、電話 385-8221。 手話コーナーボリューム46、問い合わせ先、本庁舎福祉課障害福祉係、内線1154。今月は空き間の表現をご紹介します。まず両方の手のひらを自分に向け少し引き寄せます。これは地域の方言手話で秋の表現です。次に指先を前にした状態で両方の手のひらを向き合わせます。これは間という手話です。秋、間と順に表すと空き間の地名になります。手話をしている写真が載っています。市 YouTube 手話チャンネルの QR コードが載っています。関東電気保安協会からお知らせが載っています。無理なく上手に冬の省エネルギー。1、厚手のカーテン使用。2、エアコンのフィルター掃除。3、冷蔵庫の設定を中弱に。KDH から検索もできます。
安中市集落支援員活動報告ボリューム4。住む人が安心し誇れる地域づくりを目指して、安中市集落支援員の真由澄です。秋間地区をここで暮らすみんなで守り、未来へしっかりつないでいくため、この度地域の皆さんと力を合わせ、集落支援組織である安中空き間地域 RMO 推進協議会を立ち上げました。農用地を守り育てる取り組みに加え、高齢者の見守りや生活のちょっとした困りごとの支援、さらに地域の文化や自然を生かした活動など、日々の暮らしを支える多様な取り組みを進めていきます。住む人が安心でき、誇れる地域づくりを目指して歩み始めたところです。 また安中市の春の風物詩である秋間梅林の開園も間近です。今年は新たなチャレンジとしてお店の運営にも携わることになりました。訪れる人に秋間の魅力や温かさを感じていただけるよう地元ならではの工夫を凝らして準備を進めています。梅の香りに包まれた梅林でぜひ秋間の良さを体感していただけたら嬉しいです。これからも地域が元気になるよう尽力していきますのでよろしくお願いします。QR コードが載っています。放送大学入学生募集のお知らせ。放送大学は令和8年4月入学生を募集しています。10代から90代まで幅広い世代8万2000人以上の学生が大学を卒業したい、学びを楽しみたいなど様々な目的で学んでいます。授業は3つのスタイルがあり、 BS 放送やインターネットで視聴する、また講師から直接受ける授業もあります。心理学、福祉、経済、歴史、文学、情報、自然科学など300以上の幅広い授業科目があり、1科目から学ぶことができます。卒業すれば各市の学位を取得できます。1単位の授業料は6000円、入学料は別、半年ごとに学ぶ科目分だけの授業料を払うシステムです。全国にキャンパスにあたる学習センターやサテライトスペースが設置されており、面接授業、スクーリングの開講やサークル活動などの学生交流も行われています。資料を無料で差し上げますので、お気軽に放送大学群馬学習センター電話 027-230-1085 までご請求ください。出願期間は第1回が2月27日まで、第2回が3月16日までです。消費生活センターからのお知らせ。不正利用かも。クレジットカードの利用明細は必ず確認。事例、クレジットカード会社から代金の引き落としができないと確認の電話が来た。慌てて利用明細を見ると、先月3回にわたって計50万円以上の心当たりのない請求があった。カード会社に問い合わせ、教えてもらった請求元に連絡すると、私名義での購入の履歴はないと回答があった。一言助言、クレジットカード会社から利用した覚えのない請求があったという相談が寄せられています。第三者による不正利用の恐れもあります。利用明細は必ず毎月確認しましょう。クレジットカードを利用した際の伝票や注文確認メールなどは保管しておき、日付や金額などを利用明細と付き合わせて確認しましょう。また、利用明細には店舗名とは異なる記載がされていることもあります。自分に覚えがなくても、家族がカードを利用している可能性もあるので、家族にも確認してみましょう。不正利用が疑われる場合は、早急にカード会社に連絡しましょう。問い合わせ、市消費生活センター、電話 382-2228、 わからないことや困ったこと、少しでも不審に感じることがあったら、早めに消費生活センターにご相談ください。相談日時、月曜日から金曜日、祝日を除く、午前9時から午後4時30分。黒崎源さんの本文イラストが載っています。月のワグマ講演会、聞いとけば安心だべや、を開催します。昨年、熊による国内の死者数が過去最多を大幅に更新し、国民の安全安心を脅かす深刻な事態になっていることを踏まえ、本市は専門的な知見を有する講師を招き、月のワグマ講演会を開催します。ぜひご参加ください。テーマ、熊の生態や熊から身を守る方法など、今年度から始まった緊急受領制度も含みます。日時、2月15日日曜日、午後1時30分から3時30分、1時開場、場所、松井田文化会館小ホール、費用無料、定員150人、申し込み不要、講師、小林京子先生、一般財団法人、自然環境研究センター、上席研究員、プロフィール、大学時代から約10年間、北海道でヒグマの調査・研究を行った。2014年度に自然環境研究センターに入り、以来、環境省や地方自治体の熊類の保護管理に関する政策支援やツキノワグマの生息状況調査などに携わっている。最近は熊が市街地などに出没することが増えたため、熊の出没に対応する行政の体制整備を支援する仕事も行っている。また、熊に関する NGO にも所属し、一般市民に熊の生態や対策についてレクチャーもしている。問い合わせ、松井田庁舎農林課林政鳥獣対策係、内線2617。文化障害学習インフォメーションカレンダー。日にち、時間、内容、場所の順に申し上げます。2月1日日曜日9時からスプリングフェスティバル松井田会場、松井田文化会館。2月2日月曜日17時15分から納期限日夜間窓口19時30分まで本庁舎収納課2月7日土曜日9時30分からスプリングフェスティバル安中会場文化センター2月8日日曜日13時からのんのん音楽教室発表会文化センターホール2月14日土曜日10時から絵本読み聞かせ安中図書館2月25日水曜日9時30分から第1回安中市議会定例会開会予定本庁舎議場2月25日水曜日13時30分から第2回農業委員会総会本庁舎305会議室2月26日木曜日9時から第1回安中市議会定例会市政方針等予定本庁舎議場3月2日月曜日17時15分から納期限日夜間窓口 19時30分まで、本庁舎収納課、3月3日火曜日9時から、第1回安中市議会定例会総務文教常任委員会予定、本庁舎委員会室、3月4日水曜日9時から、第1回安中市議会定例会福祉民生常任委員会予定、本庁舎委員会室、3月5日木曜日9時から、第1回安中市議会定例会経済建設常任委員会予定、本庁舎委員会室、3月9日月曜日9時から第1回安中市議会定例会予算審査特別委員会予定、本庁舎委員会室、3月10日火曜日9時から第1回安中市議会定例会予算審査特別委員会予定、本庁舎委員会室、3月11日水曜日9時から第1回安中市議会定例会予算審査特別委員会予定、本庁舎委員会室、3月14日土曜日14時から安中市少年少女合唱団第31回定期演奏会文化センター、3月14日土曜日10時から絵本読み聞かせ安中図書館、3月15日日曜日14時から安中軍教を応援する会演奏会文化センターホール、